皆さんこんにちは、ワイヤード日本版編集長の松島道明です。ワイヤードポッドキャストサイアフアザーツール第17回をお送りします。ワイヤード日本版は、2月25日まで開催の札幌国際芸術祭2024、略して、SIAF サイアフのイニシアチブパートナーを務めています。このサイアフアザーツールは、札幌国際芸術祭2024のキーパーソンや、出演アーティストたちをゲストに迎え、未来を拡張するツールとしてのアートやテクノロジーの可能性に迫るポッドキャストシリーズです。その最後となるこの17回と次回18回では、サイアフを振り返りながら、そこで生まれた未来へのインサイトや、アートフェスティバルそのものの可能性とその未来について、ゲストとともに深めていきたいと思います。まずこの第17回では、行政×アートの観点から芸術祭の終わりと始まりをテーマにお話を伺いたいと思います。ゲストとしてご登場いただくのは、サイアフ2024のディレクターである小川秀明さん、そして同じくサイアフの実行委員会を代表して札幌市市民文化局長の前田直子さん、そして札幌雪まつりの大通り2丁目会場で繰り広げられたとある未来の雪の街も担当されました、パノラマティクス主催の斉藤誠一さんです。皆さんよろしくお願いします。よろしく
お願いします。
ありがとうございます。小川さんと、ね、斉藤さんは今回このサイアフアザーツール多分3回目のご登場に、
そうですね、
はい、なると思うんですけれども、はい、なので皆さんもね、ポッドキャストを聞かれている方ももちろんご存知だと思うんですが、今回前田さん初めてポッドキャストをお越しいただきました。今回実行委員会を代表してという少しこう自己紹介を兼ねて、まず今回このサイアフでどのようなことをされてきたか、どういうふうにご覧になっているかというのをお話を伺えるでしょうか。
はい、まずこれ私事になりますけど、最初にですね、未来劇場に行った時に一番最初に思ったのが、もうこれなくしたくないなって思うぐらいで、この状況をずっと永遠になんか残したいと思うぐらい素晴らしいなというふうに思いました。前回2020年がコロナで中止になってしまいまして、実に6年半ぶりということでした。そしてさらに初めての冬開催ということで、正直いろいろ不安ですとか心配がございました。そんな中で実行委員会としては、特に今回いかに多くの皆さんに見ていただけるか、足を運んでいただけるか、関わっていただけるか、そういうところが大事というふうに考えてきたと思いますので、アルスエレクトロニカで、市民や企業を巻き込んで、さまざまなチャレンジや新しいものを生み出すということをしてくださっている小川ディレクターに関わっていただけたこと、本当にありがたいなというふうに思っております。もちろん展示だけではなくて、サイアフスクールですとか公募連携プロジェクトですとか、イニシアチブパートナーとの取り組みなど、本当にこれまでないような新しい実践に取り組むことができました。でまだ会期も全部終わってない感情もありますので、全体の総括できているわけではありませんが、大変多くの皆様に来ていただいて、また好評の声もいただいているので、とても大きな手応えを感じています。本当にありがとうございます。
前田さんは今こう札幌市の市民文化局長として、確か去年
そうなんです、
はい、その実行委員会を束ねるような立場としてやられてらっしゃったということでしょうか。
束ねるところがですね、皆さんに本当に教えていただいたり支えていただいたり、本当に自分自身がそういった意味では、この新しいこうリニューアル的なこの財布の時期にここに来て、本当に自分が楽しませていただいたなっていうような感じでおります。
ありがとうございます。その前は、区長もされ
厚別区というところがありまして、はい、そこの区役所の区長をしていました。
ぜひ今日はちょっとそういったその本当に行政のお仕事から、こうやったそのアートフェスティバルまでのお話、ぜひ伺っていきたいというふうに思っています。よろしくお願いいたします。続いて斉藤さん、サイアフついに今日収録日は最終日ということで、
最終日ですね、
はい、一足先にね、雪まつりは、はい、終了になって、少しちょっと肩の荷を負っているのかなとも思うんですけれども、はい、改めてサイアフ2024の手応えについて、
はい、
どの
ように、今回僕たちは2つ展示をさせてもらってて、1つはまだやってますけど、今ここ収録しているところから見えるスカーツの2階で、やらせていただいている都市論の展示と、もう1つ今ご紹介あった雪まつり会場で、雪まつり期間中に展示させてもらったんですけど、結構いろんなフィードバックがあって、特に雪まつり会場のところは多分この後に皆さんからもお話があると思うんですけど、なんか僕たち的に、これヒデさんともずっと話してきて、それこそ雪まつりってどうアップデートできるのかって話をしてきたんですけど、やっぱりなかなか僕課題としては、その地元の人がなかなか行く くようなイベントではなくなったんだけど、それこそここで展示しているその都市論の展示の中でも雪まつりってどう始まったのかっていうと、熱い美術部の高校生たちが雪かきで雪が積まれているところに石像を作ったってところから始まってるじゃないですか。あ、雪像を作ったっていう。でじゃあ今の状態とその始まった状態、まあもちろんその時代が変わり、あのいろんなこうコンテクストが変わったり経済状況が変わったり、もちろん札幌の街自体がいろいろ変わってきたっていうのはあるんですけど、なんかもう一度こういろんな人たちの気づきを与えるような、あのまあせっかくサヤフと一緒に雪まつりやるんだったら、なんかそれをできたらなと思ってたんですけど、多分地元の人の声って僕あんまり聞こえてきてなくて、あのまあ友達伝いとかでいろいろ聞くと、なんか久しぶりに雪まつり行ったっていう話とか、あとはまあ僕も現場にいて、結構こう、まあもちろんその雪まつりってあの2丁目でもともと僕なんか展示してたんで、その2丁目からもどんどん数が上がっていくといろんなこう展示をされてるんですけど、上がっていく人下がっていく人来るんですけど、どこからともなく地下からポコッと出てくる人とか家族連れの方とか、もちろん海外の方も今ものすごく来てるんですけど、なんかこうまあ多分雪まつりに来てる人は芸術祭のことを 100% 分かってる人がもしかしたらいないかもしれないし、そこはもしかしたらちょっとこうなんていうんですかね、コンテクストの 文脈的な乖離はあったかもしれないけど、なんかいいタッチポイントが作れたのかなというのがこう全体的なところの一つと、あと今回とある、未来の池の町っていうので、なんかこうまあ都市論の実験みたいなことを中でいろいろこうやらせていただいて、まあ最後本当最後の週末がドカ雪でガチャが走れなかったってところがあったんですけど、あの良品計画さんの方ともいろいろ協議をして、でなんだけど、まあ僕はあのそれはそれであるべき姿だなと思っていて、町はそりゃ気候が変われば形も変わるし運行も変わるし、だからなんかあのすごい面白い本当にミニチュアの街の実験ができたなっていうのは、これ僕自身のフィードバックですけど、まだこう咀嚼できてないですけど、すごく気づきが多かった作品でしたね。はい、
なるほど。あの斉藤さんが始められる前に、まだ始まる前にお話を伺った時は、まあ、ラストスノーだし雪降らなかったら降らなかったでそれでやる。
そうです、そうです。はい、なんか雪祭り、まあ雪ありきじゃなくてもいいんじゃないかと思って、今まあすごい気候変動も多分あの真っ向から札幌も受けてると思うんですけど、その、 あの雪祭りの最終週末がドカ雪だったので、その後めちゃくちゃ暖かくなってほとんど溶けたっていう話も聞いてて、で僕はなんかこう、まあ、雪祭りがそれ悪いって言ってるわけじゃないけど、まあ、なんか雪祭りは雪像を作らないといけないっていうところがなんか僕は結構疑ってて、別に雪がなかったらそのままでもいいじゃないかと、まあ、寒い普通の雪の街かもしれない、雪の街か未来の街かもしれないし、なんかそれはそれで現状を受け止めて僕は作れるといいなと思ってたので、はい、
雪がなくてもドカ雪でも、
そうですね、
それが都市だと。
はい、
で前田さん、あの今回その冬開催ということで、まあじゃあ雪まつりとね連携するぞっていうので、まあ大きな掛け算一つ増えたと思うんですけど、そこら辺は何か行政側では議論とか。
あのそこまではないんですけど、やっぱりその札幌北海道っていうところにとっての雪ってすごくやっぱりこう特別な意味のあるものだと思うので、ちょっと私この決まった時にはいなかったので具体的な議論はわからないですが、個人的にはその話を聞いた時にあのすごくいいなっていうふうに思いました。やっぱりこう札幌ならではのものとか、まあ、いろんな雪に対してはやっぱりこう障害になることもたくさんある中で、でもそれを切り離しては暮らしていけない私たちが、まあ、雪をどういうふうに捉えたりとか感じたりとか、まあ、どうしていくんだってことを考える機会としてあのすごくいいんじゃないかなっていうふうには思っていました。
実際あの足運ばれ、
はい、もちろんものすごく久しぶりに雪まつりの方の会場に来ました。
でもそれが、ね、先ほど言ったようなその札幌市民にとっては
リ
アルな、
そうなんですよ。多分あの、まあ、観光化しちゃったものってやっぱり地元の人たちってなんでっていう感じはあると思うので、なんかそこのイニシアチブをもう一回取り戻すって言ったらちょっと大げさですけど、なんか関わりしろをなんか少し作ってあげるっていうのは本当に、まあこれ雪まつり会場だけではなくて他で、まあ、昨日もやってたその運動会とかもそうだし、いろんなところでなんかそういうのをサイアフで作るっていうのがやっぱりディレクターの
秀さん、小川秀さんの、ね、はい、ということで、あの小川さんにもぜひ、まあ、ちょっと振り返りって言っても3時間ぐらいくれっていう話になりそうで、ね、逆にお二人のお話なんかも受けていかがですか。
まず最初にというか本当にあの僕はあの今回ご参画いただいた多くの市民そしてアーティストと、あと本当準備してくださったあのスタッフに感謝させてください。ありがとうございます。あの本 当にまあ無事にね37日間ちゃんとできたんで、まあこれも先ほど前田さんからあったようにいろいろな予見とかチャレンジがあって、でなんとかね形にできた。で最初から僕一貫して言ってたの、結構すごいシンプルなことしか実は言ってなくて、大テーマのラストスノーと未来と実験っていうことしか、もうずっともう それ推しでもうそれ以外言ってないと思うんですよね。だけれどもまあ結果的には、先ほど斉藤さんがおっしゃってくれたように、芸術祭自身が創造的な問いになったというか、いろいろな掛け算をいろいろな各所にこう投げかけて、それにこうするコミュニティや市民活動や、まあそれを触発するアーティストの形っていうのが、まあなんだろうな、こう形として見えちゃったっていうところがあるかなとは思いますよね。なのでそういう意味で僕としては、この芸術祭自身がこの期間中言っていた文化インフラとして、この札幌という町の要は蛇口を回すと水が出てくるだけじゃなくて未来が出てくる、そういう文化インフラとしてのこうプロトタイプがちょっと出来上がってきていて、であと僕がこの37日間に1月15日からずっとこの札幌に滞在させていただいてやってきたことの一番大きなポイントは、市民との交流、あと連携パートナーウパシテプログラム27ロケーションあるんですけど、それを全部回って、一昨日かな、やっと終わったっていうそれはもうやりきったというか、なんだろう、やっぱり僕らが今回手掛けてきたドメインだけでは抑えきれないいろいろな活動っていうのが生態系のように広がってるんですよね。でこの芸術祭自身やっぱりメインストリームとして市の公的なアクティビティとしてこうぐるぐるぐるぐるそれを耕していかなきゃいけないんだけども、一方でやっぱりずっとやってきた人たちやいろいろなシーンを支えている人たちが本当にいるんで、そこをどうやってこう生態系として接合していくのかっていうのは、やっぱ通常の芸術祭僕普通に1週間でやっちゃってると、もうイベントでしかないから分かんないんですけど、程よく37日間だったんで、なんかこう仲間になれたところがあって、だからまあこれは一個ヒントかなと思うというか、芸術祭がやっぱりこれから21世紀いろんな地方芸術祭たくさんあるんですけど、札幌では違うやり方で芸術祭という創造エンジンがこう稼働し始めた時に、じゃあこれからどういう形になっていくのかっていうのは、まあこれから検証で皆さんと議論を深めたいなと思いますね。
さすがヒデさんだなと思うのは、振り返りっていうよりももう前向いてるっていうかそのでも芸術祭の終わりっていうのはこう終わりましたってことよりも、終わった時にやっぱり何が残ってるのかっていうのがこう論点としてはものすごく大切で、まさにその今芸術インフラ、その弱地ひねって未来が出てくるっていうのも本当にそうだなっていう、そこのお話をちょっともう少し伺っていきたいんですけれども、斉藤さん、その昨日実はパノラマティクスのヤングガン、
あ、そうですね、
はいはい、
川村君、
川村さんに、はい、ご出演いただいたんですけど、うん、まあ、その時いろいろお話しいただいて、あそこの今展示してるあるじゃないですか、で最後こうポストイットでみんなまあ書いてくれっていうのがめちゃくちゃいっぱい貼られているってい
う。そうなんですよ、
川村さん、普段あれやってもなかなかこう なんていうかね、あんなに貼られることないんだっていうことを言っていて、あれすごいですよね。
そうですね、都市論、まあ、展開してて、で僕なんかはいわゆる今までの世界的な都市論の計画だから、まあ、変遷というかレーン都市論から、まあ、それこそレムクールハウスのデリリアスニューヨークから、まあ、そういうのからずっとこう発展して、じゃあここにはこれからの時代って、まあ、これだけ技術も発展して環境もサーキュラーとかそのサステナビリティみたいなことを言われたんで、オフグリッドシティっていうのは一つ正解なんじゃないかっていう、で今回それを雪祭り会場で実装しようと、まあ、そこにあるエネルギーを使って、まあ、家を作りなのか、まあ、造作物を作り、そこにあるエネルギーで、物が動き、まあ、そこに近しいところで食べ物をこう確保しっていう、で一番最後にポストイットで何かあれば投稿してくださいって言ってるんですけど、なんか最初ちょろちょろっとでこれ全然来ないかなと思って、で僕もなんかいくつか書いて増えないかなと思って、今もうパンパンに書いてあって、で僕も見てきたんですけど結構面白い要望がたくさんあって、まあ芸術祭のことだけではなくて、もっと電気だけで走る あの交通整備をしてくれませんかとか、あのガソリンで走るんじゃなくてとか、エゾオオカミの復活とかですね、あの公衆トイレがなんとかとか、勉強する場所がなんとかとか、子供が育ちやすいあの街を作ってくださいとか、あの生き物博物館が欲しいとか、なんかそういう要望がたくさん貼られてて、なんかこういうこう関わりしろも、まあ関わりしろって芸術祭ってあの何でもかんでもワークショップでみんなで2時間がっつり話して作業しましょうってことではなくて、何かをこう発してもらう、まあ、もしくは何かを書いてもらうとか、もしくは見てもらうっていうのも多分関わる仕事だと思うので、今回すごいびっくりしたのはというか、最終日に昨日写真を送られてきて、めちゃめちゃ増えてますって言って、いや本当よかったなと思って、はい、あのちょっとじっくり読ませていただきます。はい、
ありがとうございます。斉藤さんもじっくり読まれてるということなんで、ま、あの前田さんにぜひお伺いしたいんですけど、ま、あの展示を見てそれだけその市民の方がね、そのアノニマスにこう貼られてくって、ここら辺は手応えはどういうふうに感じてらっしゃいますか？
まあ、ちょっとこれも私事なんですが、自分の仕事のその所管の一つにその市民参加みたいなところのものも持っていまして、で今その市民ができるだけいろいろなことにこう参加しやすい仕組み、あるいはちょっと思っていることをこう補足することができないかっていうことも検討してるんですけども、その検討会に実はあの大学生とかも委員として参加してくださっていて、でその方が言ってくださったのが、あの私たちは参加しやすい仕組みを作りたいって言ってたんですけど、彼女は参加しやすいじゃなくて参加したくなる仕組みを考えてくださいって言われたんですね。ではこれは本当にそうだなと思って、今のような本当にあの斉藤さんがおっしゃってくださったようなその参加の関わりしろというんですかね、そういう関わり方っていうのは本当に我々もこれからもっと考えなきゃいけないところだし、そういった意味で言うと今回のこの取り組みみたいなものっていうのはとってもいろんなこう示唆といいますかことをいただけたなというふうに感じています。
ありがとうございます。あの秀さんもぜひそういう意味でアートが作り出す関わりしろってどういうことなのかっていうのを改めてちょっとお伺いしたいんですけれども。
そうですね、これはすごい重要なポイントで、やっぱり今話してたのって市民サービスや行政のいろいろなプロセスがアートと関係なく進んでいるっていうのがまあ一般的だとは思うんですけど、まあ斉藤さんがやってくれて出た取り組みやいろいろなことって今回実は文化やアートドリブンでそういう新しい市民サービスとかを発露させている、顕在化させているのかなって気がするんですよね。でこれは多分アート の, あの新しい役割、つまりアート&ガバナンスとかポリシーとかっていうところの話で、やっぱりパンデミックやいろいろな今の社会状況の中で見えてきたのが、フォーマットのためのアートの役割の重要性と、それはそれでとても重要だけれども、芸術祭が果たせるのっていつもやってるアートフォーアートやることっていうよりはアートフォーソサイティの部分っていうか、パッと見はもしかしたら運動会なんだけど、アートっていうプロセスがあるとか、街づくりの話も未来のとある雪の街って街の話をしていて、そのプロセスにアートが入る。だから今回多分芸術祭で、芸術祭って言って芸術祭を来てる人もいるとは思うんだけど、意外にそういうふうに思ってない可能性があって、運動会に来ました、未来の街に来ました、未来劇場に来ましたっていう新しい創造的なフレームやモードに入ってきてる。でそれをやっぱ一緒に作っていったところがやっぱりすごいチャンスだと思うし、なんかそこら辺自身が今回札幌市のユニークな芸術祭を形に少しでもねプロトタイプできようとしてるのかなって気はしてますけどね。うん、
もうその来る人がサイアフに来てるとは認識していなくても気づくと関わっているってことがポジティブだっていうこと
ですね。そうですね、あの僕すごい面白くて、やっぱこうやって回ってるといろんなやっぱ市民の声聞こえてくるんですね。でこれもやっぱいてよかったなと思うんですけど、一個面白かったのは、これはあの東京からいらした人がこの芸術祭のためにいらしていて、芸術祭の場所をこうタクシーの運転手さんに伝えようと思って芸術祭の話やサイアフの話をするんだけど誰も分かんないと。だけどラストスノーは分かってる。ラストスノーかーって言って
めちゃくちゃ刺さってるってことですよね。
そうだからラストスノーで分かってるんだってい う,、うん、いうところっていうのは、まあこれはあの一個の事例なんだけど、つまり芸術祭っていうフレームとかどうでもいいのかもしれないというか、むしろ何かその世界観とかやっぱその取り組み社会実験ですよねに取り組むところにフックがかかればみんな入ってきてくれるのかなっていう、なんかそこら辺もちょっと今回思ってもなかったことだったんで、あの勉強になりましたね。
いや斉藤さんもね、さまざま日本世界で芸術祭、参加されたりご自身でこう企画されたりっていうのもあって、でも今回、例えば実験区の中でもNS 大人気でしたとか、実際人々キャンドルを作ろうっていうような、まさに関わりしろとこう作られたりとか、なんか今回やられていて、そういう、こう札幌かける関わりしろみたいなところでなんか手応えとか、こういうことをもっとできたなとか、なんかそういうのはいかがでしょう。
今ヒデさんの話にちょっと乗っかってお話をすると、僕がよく言ってるのは芸術さえ解けてなくなればいいっていう話をよく言うじゃないですか、はい、でそれの意味って多分芸術さえって言ってるのは比較的企画側だけなんですよ。で企画側はそう芸術さえだ芸術さえだって言ってるんですけど、それを受け手側の方、参加するとか単純に出くわした方とか、そういう方々は多分芸術祭だと思ってないんですよね。でさっきおっしゃってたみたいに、そのプロセスの中にアートなのか芸術っていう方法論が入っていて、ものを作ってるってとこは僕はすごく大事だと思っていて、これは僕の考えですけど、入り口はいろんなハードルがあっていいと思うんですよね。すごくハイコンテクストなものもあるし、すごく入りやすいものでも僕はいいと思っていて、だから今回僕なんかが雪祭りの中でやらせてもらったその何て言うんですかね、箱庭インスタレーションというかは、もうできるだけローバーを下げようと、参加障壁を下げて、なんだったらフラーッと入ってきたら、なんかよくわかんないけどこんな乗り物があるんだとか、こんな遊び方があるんだとか、なんだこれはっていうのが僕はいっぱいあるといいなと思ったんですけど、芸術祭の多分大きな役割って定期的にこうよそ者の目を入れることなんじゃないかなと思っていて、そのアーティストもその地元のアーティストの方も招聘されるし、何らかしら その文脈でつながっている方も招聘されると思うんですけど、僕みたいに全く何のコンテクストもない人が招聘されるっていうの、僕は結構大事だと思っていて、要はよそ者の目でもう一度札幌だった札幌をどう評価するというか、どうそこを掘っていくのか、それはコンテクストも含め掘っていって、それを地元の人からするともう当たり前すぎて、別にそんなことやる必要ないっていうことも平気で僕はやるのが芸術祭だし、であともう一つは、これアーティストの、これもいろんなアーティストがいるんであれなんですけど、なんかそのどっかで美術館とかどっかで作った作品だけを持ってくる人は、僕はなんか芸術祭にあんま参加してないような気がしていて、やっぱり場所の力に引っ張られた方がいいと思うんですよね。だから僕なんかも今回ロケハンもさせてもらって、それこそ市の方、実行委員会の方々ものすごく頑張ってくれて、皆さんとお話をしてだいぶ引っ張られたんですよね。で僕は引っ張られる、もしくは振り回されるのが芸術祭の、アーティストとしての立場としては、アーティストなのかよく分かんないですけど、の立場、巻き込まれた立場としては振り回された方が僕はいいなと思ってて、だからなんかこうどっかから持ってくるもので構成すべきでないなっていうのは改めて僕今回思いましたね、
ちょっとそういう意味でもこう少しずつ次回とか未来みたいなところに行きたいんですけど、ちょうど昨日か一昨日ぐらい、それこそ経産省の又野さんから、かけるアートかな、要するに地方で、そのアートを使ってこう、それこそアートフェスティバルとかやりたいとか、こういろいろそれで文化資本耕したり、関係資本耕したりってやるんだけど、やっぱりノウハウがなかったりとか、なかなか難しいんで、それをこうまとめた手引き書を作りましたみたいな、多分研究会、それこそヒデさんとかね、出られてたと思うんですけれども、だからやっぱりそこってどういうふうに組んで、でそれってアーティストが言い出してやった、雪祭りも一番最初、アーティストっていうか、高校生ですけれども、やるパターンと、やっぱり企業とかが やりたいって言ってこう始めるパターンと、あとはやっぱり行政がこれやるんです、うちで芸術祭っていう、3つのパターンがあるので、それぞれちょっとこうまとめてるんですけれども、もしこうサイアフこう2027っていうものがこうあるとして、それこそ斉藤さんからやヒデさんから見て、札幌市あるいはもうちょっとこう一般化して行政ってものは、その時にこうどういう組み方をしてもらう、今みたいなもっとその何でしょう、芸術祭って言ってるのは主催者だけで、もっと本当にさまざまに多様なこう関連を編み上げるっていうところだと思うんですけれども、なんかその中で行政ってどういう役割していけばいいと思ってらっしゃいますか。
よく言われる文化政策って言われる、要は あのことって、まあ、特に札幌はユネスコの、シティオメディアート、まあ、創造都市の中に登録されていて、で僕がこの前ヒデさんとケルフリートさんってあのアルスのディレクターの方とディスカッションした時に、やっぱりこれ3年に1回って大丈夫かと、で少なくともその間に何らかしらのそれこそドキュメンタとかだったら5年に1度だけど、その、まあ、間の4年間がっつりリサーチしてフィールドワークしてってことをやってるし、マニフェスタとかそういうところもそうだし、だからその芸術祭って1回アクセルを緩めるとゼロにだんだん戻っていくと思うんですよね。でもちろんこういう、まあ、スカーツみたいなそういう施設があるんで、それをできるだけ飛び続けようっていう力は多分働くと思うし、サイフラボもあるし、あの今回一緒にやらせていただいてますけど、なんですけど、やっぱりそれを飛ばないようにし、あの、まあ、ゼロに戻らないようにできるだけそのグラフで言ったら線が下がらないように育て続けるのが、これは民間でもやっぱりなかなか価値創造としてできないし、個人でもできないし、で僕は行政のそれは力が必要なのかなと思って、で、まあ、僕も今回今まで奈良でやってた芸術祭が知事が変わってなくなったんですね、まあ、これよくあるあるでマインドトレイルっていうがなくなったんですけど、めちゃくちゃ悔しい思いをしてるんで、これから芸術祭の終わらせ方っていうのをまた来年木頭からどう作って、何失敗して何成功して、どういう財務諸表でどういう人を入れてどれぐらい人数で作ったかっていう、まあレシピみたいのをどんどんどんどん公開していこうと思ってるんですね。あ、まあそれはそれであるんですけど、だからちょっとやっぱりこう文化政策ってどうしても風になびいちゃうんですよね。でこれは行政的な風もそうだし、いろんな風になびくんですけど、僕は文化政策こそスーパーインフラなので、そこは僕はできる限り削らないでほしいし、こう飛び続ける、例えばいろんな方が今年あの雪祭りでああいうことやらせていただいて、来年どうするんだろうみたいな話をしていて、でも来年は財布がないからどうするんだろうって僕も思ってるんですけど、例えばじゃあそういうことを引き続きで、まあ、これ例えばですよ、これちょっと僕の前に大人の方々がたくさんいるんであれなんですけど例えばそういうことをやっぱり少しでもやり続けるっていうことが僕は行政の役割なんではないのかなとは思いますよね。
その継続のところですよね。ありがとうございます。ヒデさんいかがですか。
そうですね、あの先ほどリファーいただいたあのカンファレンスが、うちのゲルフィードストッカーも交えたやつがあったのが、実は2つ提言パネルでしたんですね。で1つは、今言ったように長期的に見た時に芸術祭をアニュアルに変えていく、クリアにいっちゃうと。で2つ目がそれを生態系化していく努力をしてする。で、まあ、もちろんあのそこのオリジナルにあるさらにリファレンスを言うと、やっぱりリンツモデルっていうのが裏にはちょっとあるかなと思って、
アルスエレクトロニカ
45年かけてやったことは何かって話ですよね。でそう考えると、まあ、今回あのこの芸術祭で実践したポイントで言うと、3年に1回のやつをアニュアルで動かしていくときに、サイアフスクールっていうフレームと、あとサイアフラバー今もあるんですけど、これがやっぱりパーマネントに動いていくものになるでしょうし、あとはサイアフっていうフェスティバル自身だから、フェスティバルスクールラボっていうのが、3つくるくる回るような仕掛けをアニュアルで構成していくっていうのは、まあ、必要で、サイアフミニとかでいいと思うんですよ。ただやっぱり地元の連携の人たちがちゃんとウォームアップするっていうか、エクササイズするっていうことをやれば3年に1回びっくりしないっていうか、なんか変な話にならない。だからそれが必要 で、あともう一個重要なポイントは、まあ、今回イニシアティブパートナーモデルって、まあ、さっきの又野さんへの答えになっちゃうけど、言うのであれば、それが形にあのまだプロト段階ですけどなったと。あのご存じない方にご説明すると、まあ、今回スポンサーっていう枠だけでなく、最新のリサーチ、人物金、あともう全部機能を札幌に持ってきて、札幌自身が実験区としてアーティストやいろんな人たちが実証実験できるフレームを作っている。ここで言うとソニーさんのイントゥーサイトっていう社会実験が行われていて、
ね、スカーツの1階に今、
はいでねはい、で今平川君とのコラボレーションも展開されてますし、未来劇場は、ペンタムのワコムがいたり、モエレ沼公園は NHK さんとか、いろんな実験があったりとか、そういう形でいわゆるあのでも全然ブースっていう感じじゃなくて、本当に一斉のせいで実験しようのところに、そういうイニシアティブパートナーっていう人たちがもうがっつり来てくれてるんですよね。でワコムさんなんか1ヶ月半以上滞在しながら最新の研究をまだまだあの絞り出してるみたいな感じで、 でそういうのを見ると要は公金で賄える事業費って、まあ、決まってますよね。 でも今回多分その後でもちろん評価しなきゃいけないんですけど、事業費っていうかその社会的なインパクトでいうと絶対できなかったような、やっぱその実験が加わっていることによって通常の芸術祭のスケールじゃないものになっていることは、ま、間違いないでしょうと。だからそういう意味で言うと、そういった先ほどあったポリティカルな流れに流されない仕掛けっていうのが、そのさっきの生態系の話につながってくるんですけど、アルセレクトインカの事例で言っちゃうと、今我々アルセレクトインカって事業で言うとパブリックからのお金って 40% なんですよ。で 60% 外から取って、でも 40% どのくらいかってすごい金額ですね。総事業費が多分20億とか、年間の事業が25億とかで推移しているの でそう考えると随分とやっぱりまず基本的なベースのソイルを耕す部分はやっぱり市がサポートはしてくれてるんだけど、やっぱりそれを創造エンジンとして町の本当に戦略に変えていくときには、公的な資金だけじゃなくて事業を拡大していくようないろいろな工夫が必要で、でそれがもちろん企業のコラボレーションもあるでしょうし、もしかしたら助成金とか国の助成金もかなり我々アルセレクトインカ取ってきてるんですね、 EU っていうふうに見ていると。だからそういうこの動きっていうものをファシリテーションできる事業というか、今後どうやってシフトしていくのかっていうのが多分皆さんにとってはチャレンジかなと思います。ちなみにアルセレクトインカがそういったエコシステムに変わったのは、歴史的に言うと1979年に開始されて、1996年にセンターとフューチャーラボっていうフィジカルなものができたところは、僕は生態系の変化だとは思っているので、もしかしたらそういう今回でいうと未来劇場がそのまま残ってたら、でそこにラボがあったりしたら随分印象違うと思うんですね、この街のね。でそういったものをどうやって構想していくのか、構築していくのかっていうのが、まあ、長期的に見るとまあ、これは僕が普段見てることからの学びでしかないんですけども、ちょっとヒントとしてはあるかなとは思いますね。
いや昨日90年代生まれ縛りっていうのを一回やったんですけれども、ポッドキャストで、その時もやっぱり未来劇場を残すべきじゃないかっていうやっぱり話が、なんかことを言ってたんですけれども、まあね、斎藤さんとかそれこそデザインミュージアム作ろうみたいにやられてるのと同じで、その北海道ってこう現代アートとかのこうミュージアムがないから、そういうのもっていう意味でもそうだっていうことを言ってたんですけれども、ヒデさんはそのアルスのフューチャーラボでは割とそこら辺をこう本当に中心になってこうやれてらっしゃる。で今回このサイアフで言うと、これからはそのサイアフラボみたいなところがそこをさらにこう担っていくっていうイメージなんでしょうか。
まあラボだけっていうことである人全くなくて、さっきのスクールだって教育機会で、これだけ今新しい教育が学校じゃ教えられないものもあるし、リカレントっていうやっぱり街のそれこそねリテラシーやコンピテンシーを上げていくっていうのも教育サービス上本当重要になってきますから、まあそれ自身をある意味こう新しい市民サービスとして捉えることもできるでしょうと。だから多分求められるのはフェスティバルもそうでしょうし、さっき言ったスクールやそのラボもそういうマインドを持たないといけないっていう話で、なんかバジェットがあります、その中でやってくださいっていうことだけだとやっぱりそこから抜け出ていけない。でそれを変えていくためには違いと出会う仕掛けをやっぱ設計していかなきゃいけないので、必ずしもじゃあラボが答えかというと、ラボはその1個でフックにはなるけど、でもそれが全てではないですよね。その全体の事業としてサイアフ自身がそういう、まあ、もしくは文化事業自身がそういう視点を持たないといけないし、まあ、文化事業だけじゃなくて市民サービス自身がそうなっていかないといけないし、市民サービスっていうのは常にアップデートされていくし、新しい発明が必要になってくるっていうことでもあるかなと思います。
前田さん、このあたりはお話いかがでしょうか。
そうですね、まあ、最初に私未来劇場とあったらいいなって個人的に感じたって話もあったんですけど、また一方でただこの会期中ずっといろんなところを見たり、あるいは何回も行ってみたりした時に、永遠にただあり続けるっていうのはやっぱちょっと違っていて、まあ、今回のテーマでもあるけれども、やっぱこう一つの終わりが始まりっていうか、そういうものってすごくあると思っていて、で今本当に小川さんからお話あったように、じゃあ札幌がこの後こう芸術とかアートとかそういったものをどういうふうに街の中にこう生かしていくのかっていう問いは本当にみんなで一緒に考えなきゃいけないし、これは本当に私のこう感覚でしかないんですけども、そういったものを一番今の札幌で進められるかなと思うと、やっぱり教育かなっていう気はしています。次世代につながる子どもたちが、まあ、どういう環境で何を学んでいくのかっていう中で、 やっぱりそのアートとか芸術っていうものの力強さみたいなものを、それはすごくなんか今の札幌でも、まあ、すぐにとはあれですけども、あの着実にやっていけることなんじゃないかなっていう気がしていて、まあ、そういった意味ではあの今回本当につながる広がる学校っていうような取り組みもあって、10校の子どもたちが759人もあのこの、まあ、アートっていうところに携わってくれて、でそういうものを、まあ、今回はその1回ですけども、こうそういったものをちゃんとこう継続していきながら、どんどんそういったことに携わる子どもたちを、まあ、増やしていくというか、機会をチャンスを絶やさないっていうことがすごく大事かなと思っていて、で、まあ、そういった中で本当に今回いろいろいただいたパートナーの皆さんとの関係だとか、そういったものをまあ大事にしながら次のところをこう目指していけたらいいかなっていうふうに思っています。
ありがとうございます。まあね、あのパノラマティクスもそういう意味ではそのイニシアチブパートナーとして今回こう入られて、はい、あの斉藤さんはその芸術祭やられるときに、じゃあ、まあ、行政からの何かこう、支援金みたいなものをどういうふうに使う使わないみたいなこともちょっとおっしゃってたと思うんですけど、うん、あるいはそうやってこうパートナー的なものをこうやってこう引き入れることによって実現するとか、そういうの普段どういうふうにこうご覧になってやるん
ですか。僕は僕なりのメソッドがあって、一番最初の初年度5年は行政の真水、まあ、いわゆる真水って、要は議会でつけられたお金でしかやらないと、で補助金つけた瞬間僕辞めますっていう条件にしてるんですよ。これなぜかというと、そこまでの覚悟があるのかっていうのを確かめたい。で補助金って、まあ、例えば文化庁の補助金とか、まあ、内閣の補助金がいろいろあるんですけど、それだと、まあ、ちょっと僕の言い方だと下駄を履くっていうんですけど、例えば10要求してるものに対して議会の中で予算つけるときに、じゃあ2分の1助成だから5は取れる前提で、取れてもないので取れる前提で議会通るんですよ。でそうなると本当は10でやるはずだったのが、結局補助金が取れなかったから5でスタートするみたいなのがあって、これはもう僕はできませんと。要はクオリティ的にも多分絶対無理なんで、基本的には真水だけでやりますと、議会の真水だけでやりますと。でそれができないんだったら、そもそもこんなことやめましょうって、大変なことだしっていうのが条件あるんですけど、でもその後に、まあそんな僕も成長した技術者もあのやってないのであれなんですけど、あのそれからはだんだんとこう民間さんのスポンサーをもらったりとか、まあ物品協賛みたいな現物協賛でいただいたりとか、場所を提供していただいたりとかっていうので、まあ、いろんな作り方があって、まあ、最近だと企業版ふるさと納税みたいなメニューを作れるんであれば、まあ、企業版ふるさと納税って僕、まあ、それこそあのヨーロッパとか北米の方だと当たり前になっている、いわゆるまあ文化に対するこう寄付金というか、でなんだけど日本ってあんま税制優遇の、要はそれ出したから税金が軽減されるとかっていうのはないんですけど、企業版ふるさと納税ってあの税制優遇があるんで、まあ、僕はなんか日本でそれが流行ればいいのになと思って、まあ、いろんなところでその、まあ、一般財源に入るって、要は入れると一般的な何に使われるか分かんないところに入っちゃうんじゃなくて、これは10入れたら10そのまま文化このアクションに使ってくださいっていうこともできるようになったんで、アップデートさん、まあ、それをなんかいろんなところで入れているんですけど、なんかそういう僕は条件をあのつけているところが多いですかね。で僕がなんか一つ今お話聞いてて思ったのが、それこそ今東京でまあヒデさんと一緒にシビッククリエイティブベース東京って通称 CCBT っていうのを作って、今ヒデさんディレクターで僕が言い出しっぺみたいな、まあ言い出しっぺなのなん、まあ、やってるんですね。でそれ で僕が今あのこれ東京都さんにも、まあ、他のところでやってると他のところにも言ってるのが、その文化芸術っていうのは一部署ではないと。で文化芸術、まあ、もしくは文化とか、まあ、もしくは教育みたいなことって実は横横断で見ていかなきゃいけない部署なんじゃないかっていう話をしていて、だから例えばじゃあ土木でトンネル掘りますとか、地下に貯水池がありますとか、もしくは、新しい護岸整備をしますみたいなことって、それって芸術が関われないかっていうと別にそうじゃなくて、本当は何らかしら関われるんですよね。ただ、今までの、その、まあ、芸術なのかアーティストなのかは、もちろんやりやすい人やりにくい人いるから結構痛い目みんなあって関わりたくないっていう人が結構多かったかもしれないけど、一個僕札幌とかで挑戦してみるといいなと思うのが、要は文化なり観光なりでついてる予算では、いわゆる文化ってところの部局でついてる原価さんでついてる予算ではなくて、もっと横で見たときに、これ20年かかるのか30年かかるのか分かんないですけど、いろんなものを作るときにとりあえず一度ご相談くださいと。でそしたら、いやこんなことをやってみたいってアーティストいるから一緒にじゃあ壁の色考えましょうよとか、 ロープの色一本でも違うんだったらデザイン的に素晴らしくなるんで、それやりましょうよっていうふうに僕はなるだけで、もっともっとこうインフラ化、文化がインフラ、まあ、さっきの蛇口をひねれば未来が出てくるじゃないけど、そういう街づくりが僕はできるような気がしていて、そこがせっかくそのユネスコの創造都市にも登録されてるんで実装されるといいんじゃないかなと思いました。
前田さんいかがですか、横連携。
そうですね、今日いやおっしゃってることすごくわかります。ちょっと違うかもしれないんですけど、地下掘ってあるじゃないですか。で、地下穂ができるときって実はね、オープンする日の前日が東日本大震災だったんですよね。それでオープニングもちょっと中止になったんですけど、まだ人が通ってないときにこう内覧みたく行ったときに、あそこって実はこう光が抜ける穴があるんですよね。で、作った方がこれ本当はいらないんですっておっしゃって、でもいらないけどここを歩く人たちがやっぱりそういったものを感じて歩いてほしいって思ったし、天井とかにもこう実はこう波がちょっとデザインっていうかなってるんですね。で、それも単調に歩かなくていいようにそういったものを配したんですって話を聞いた時に、すごく素敵だなと思って、やっぱりさっき斉藤さんがおっしゃったように、こうちょっとした失礼だとかデザインとかそういったものがこうあちこちのこう街の中にあふれているっていうのは街の魅力になるなっていうふうに思うので、ぜひ、まあ、私がここでやりたいって言ってできることかどうか分かりませんが、ぜひそういったことは目指していきたいなって思います。
ありがとうございます。でもね、ヒデさんもまさにそれこそ市長とも連携しながら今回こう進められてきて、今斉藤さんのおっしゃってたようなことっていうのは今回どうだったかとか、そのこう可能性みたいなものをこの札幌で感じられました。
そうですね、今回は本当にそれ誰も分かってないまま始まっていて、まあ、僕とか斉藤さんはそういうイメージ感はあるから、それが今回ちょっと具体的にイメージができると思うんですよ。今例えば良品のね、彼らにとっての無地の自動運転化普通に走ってる、普通ではありえないじゃないですか。で、そういうことであったりとか、学校、未来の学校は立ち上がってるとかって、多分こういうふうに具現化しないとただの机上の空論だから、やっぱ今回そのイメージがみんななんとなくシェアできてる状況で、今回やっぱり僕がいる中でも、事務局の方にいろんな問い合わせが、やっぱり部局横断型の問い合わせが増えてるんですね。で、これは僕すごく重要だと思っていて、何かやっぱ困ったことがあったら芸術祭の事務局に問い合わせてほしい。つまりどうやったらその市の創造戦略にこの芸術祭っていうのを本当に入れ込むのかっていうのがこれから問われるでしょうね。だけどもさっき前田さんが言ってるように、戦略的にはやっぱり僕やっぱおっしゃっていた教育の話はとっても重要だと思っていて、教育はやっぱりみんながやっぱ享受できるものだから、ここをやっぱ足がかりにするのはとっても良いですし、今回の芸術祭 KPI というか評価の部分を結果的には数値すごい出ちゃったんですけど、でも数値以上にやっぱりインパクトの部分で測るっていうのはもうずっと最初から言ってた話だったんですよね。で、そうするとイニシアティブモデルであったり学校モデルであったり、いろんなモデルが実はストーリーテリング、ストーリーが何個もあって、で、そこで測ることを考えた時に、今言ってたような学校の話と、あとやっぱりそれをこうドライブしていくような仕掛けとしてのサイエフラボの話もそうでしょうし、そういったものをどう生態系化できるのかっていうのが、まあ、次のチャレンジだから、せっかくメディアーツシティ、じゃ日本においてはそのユネスコの、ね、創造都市、未来遺産ですよね。未来に向けた遺産をちゃんとやっていいよって言われてるね、町だから、創造都市ネットワークもこれは多分札幌だけじゃなくて日本としてはかなり真剣にもっと考えてもいいんじゃないかなって気がする。その創造都市も何個あるんでしたっけ、11個ぐらいあるんだよね。
11個かな。
そう、うん、で彼らが連携し合うとか、それこそその中で文化首都みたいなものをこう先頭していくとか、なんかもうちょっとこのいろんな観点で個性を際立たせていく。でもそこの街はやっぱりその、クリエイティブ文化ドリブンで、この街の教育やイノベーションや観光ってものを常にアップデートしていく街なんだっていうのをちゃんと認識するタイミングなんじゃないかなっていう気はしてますね。
連携の動きとかってあるんですか。
連携の動きはですね、僕も、まあ、今万博やってまして、はいはいはい、その中で、うん、要は昔こう作っ ったあの制度、例えば、まあ、ユネスコの創造都市だったりとか、僕も子どもの頃に聞いた姉妹都市とか、そういうのをもう一回見直そうと。でユネスコ の, あの創造都市に関しては、まあ、シティオブクラフトとかシティオブメディアートとかシティオブデザインとかあって、まあ、北海道の中でもそれこそあの近しいところだと旭川市さんがシティオブデザイン一番多分あの近年で取ったところだと思うんですけど、まあ、そこがあって、でやっぱり僕は今、まあ、観光文脈って言ってもそのいわゆるなんか楽しみに行く観光だけではなくて視察に回るっていう観光文脈でもう光を見に行くっていうその元々の観光の文脈でも僕はそういうそのユネスコで手を挙げている場所を回るって結構面白いと思うんですよね。ただ結構ユネスコのシティオブなんとかってこれちょっと言い方あれですけど政治利用されることが多くて首長が変わると一気にトーンダウンすることがすごく多いんですよ。だから僕はあのサイアフとかっていうのをすごく大事にすべきだしそれこそ北海道の仲間で旭川市さんの今津市長とかもめちゃくちゃ熱く語ってらっしゃるのでなんかそこを横一で連携しながら、まあ、僕はその時あの万博の時にそういう場所を巡るだけで今日本の創造都市いわゆるクリエイティブシティっていうのはどういうことになってるのかっていうのを見れるようになるといいなと思うこうつつきをやってます。はい、
いいですね。あの前回このスカーツの1階であのトークイベントやった時も一つあったのがこのサイアフっていうのは札幌のものなのか北海道を代表しているものなのかみたいな議論なんか最後ポーンとあの観客の方から出されて、まあでも、ね、あのやってるのはまあ札幌市だとは思うんですけれども、まあ、でもそれが何というか札幌を代表するっていうよりは、ね、今おっしゃったようにこう例えば旭川と連携するとかそういう意味で何かこうアクションをこう喚起させていく中心になるっていう意味ではこうすごいメイクセンスな感じですよね。
なんかどうしてもどこの予算だからこの行政区の中でやんなきゃいけないみたいなことってあるじゃないですか。ただ僕は文化芸術みたいなやっぱりのりしろを持つべきで僕はなんかサイアフが今回もいろんな地域と連携したと思うんですけどもっとこう僕は北海道のいろんな地域と連携することもできたりもしも哲学が合うんだったらねなんかそれぐらいやっぱ大きな土地でやってらっしゃるので僕も初年度の見た時に結構移動するなと思ってたんですよ。だけど冬やってみて僕すごく思ったのが環境が全然違くてそれはそれで冬の面白さっていうのはちょっとアーティストにとってはなかなか厳しい条件ですけどバッテリーがすぐ減るとかねあのあるんですけどだけど僕はなんかだからこそいろんなところと連携できるんじゃないか、まあ、行政区だけではなくていろんなところとこうのりしを持って協業できる競争できるんじゃないかなと思いましたね。
ちょっとでワイヤードの編集部内で話したんですけど、まあ、ラストスノーでこう冬開催で逆にまあ僕は初めて来させていただいたんですがこれ冬にやらないっていう選択肢がもう意味が分かんないねぐらいなあの逆に言うともうそのぐらいにもう感じてたんですけれども今日お話を伺っていてやっぱりもう一つこう都市の連携もそうなんですけれどもやっぱりそのどうやって文化インフラを作るのかっていうとあとそこでこう教育っていうのを考えた時に、まあ、例えばワイヤードメディアをやってるとこの前もあったんですけれどもすっごい若い学生の子がなんかこう5年前とかに出したワイヤードの雑誌をまあだから15とか6で読んで、まあ、それで影響されて僕この道来ましたみたいなやっぱりなんかメディアもそうなんです、まあ、僕も例えば20歳の頃読んだものとかにこう影響されていたりものすごくこうそこって遅効性というかそのギャップはあるんだけど確実にその10代の時に吸収したものってその後その人たちがその文化作っていくんでなんかそういう意味でのその教育の大切さっていうのをこう本当に改めてあるしなんかそういう意味で今回このサイアフ2024ってものがなんかそういう人たちに多分2030年代とか40年代になって、まあ、例えばもう本当この、あの参議院のように今度はね、ディレクションの立場でこう、あの、立つようになる人たちに対してこう何が残してたのか、あるいはこれからこう何を残して、何が残ってたらいいなというふうに思っているのかっていうのを、ちょっと最後にお話を、でも、小川さんからじゃあ、はい、お願いします。
そうですね、あの、僕、失敗できる場所。っていうところかなと思っていてさっき の, あの3年に一度と毎年の話でやっぱり議論になったのが3年に一度だとみんなこう緊張しちゃって失敗できないっていうで失敗できないっていうのが市にも来てるしで僕にも来るわけですよでもうこれはもう何とにでもなっていいように冬だしで僕はもうラストスノー僕がこけてもラストスノーうまくいってもラストスノーっていうまあ、そのフレームで攻めましたけどでもなんかそういうことっていうだけじゃなくて やっぱりさっきの教育の話で言うと、今回のこの芸術祭を大学生の中で1回しか見えないと、3年に一度だと。それが毎年見えるっていうのは全然違うよねってゲルフィード・ストッカーさんも言っていて、でそれって何かなっていうと、やっぱり街のモードなんですよね。で街のモードやムードっていうのがオープンマインドになっていくときに、かっちり4年に1回とか3年に1回モデルってまあいいんだけど、祭りっていうのが変容させるすごく大きな力を持っていることは間違いないんだけど、僕やっぱ札幌は本当に素敵なオーディエンスがたくさんいて、これも一個とても重要なポイントで、今回感じたのはオーディエンスがいい。札幌はすごく直接的にフィードバックくれるし、純粋にその想像に対してコメントくれるんですよ、直接。だからそういう意味でやっぱりそのムードや心構え、マインドセットを常にこうやっていくときには楽な多分フレームが必要で、だから実験区とか実験とか、あとはまあ一言大げさに言っちゃうと失敗できる場所っていうのは、僕これからどこにじゃあ住みたいかって思った時に札幌が選ばれるってことを考えると、創造的な失敗ができる場所っていう意味でそういう場所になってもらえたら嬉しいなって思います。
創造的な失敗ができる、だからそれが実験区だっていう、なんかそのスピリットが本当に残っていけばっていうことですね。ありがとうございます。斉藤さんいかがですか。
難しい問いですけど、まあ、よく僕も学生とか、まあ、中学生とかの前で話をするときとかにも話するんですけど、おじさんたちが言ってるのが正解だとは思わないでほしいと。でどっちかっていうと僕だったらこうするなっていうのをずっと持っててほしいなと思うんですよね。で芸術祭も絶対正解なんてないんですよね。で僕が今作っている、まあ、横須賀のとかもう芸術祭で言うのやめようと思ってて、でもまた芸術祭って言い始めるかもしれなくてまあちょっと揺らぐのが僕はいいと思っていて、特にこれから何をやろうか考えている子たちにとっては結構僕は責任重大なことを僕なんかやってると思うんですよ。いろんなものを見せたり触ってもらったりで、要は今もあそこにレーザーチカチカしてもあれは見せていいのかとかある、まあ、僕はでもすごく大事なことだと思ってて、それがやっぱりその自分の正解を作っていくと思うんですよね。だからその、まあ、芸術祭っていうフォーマットで言ってますけど、やっぱ議論があることがすごく大事で、だから僕なんかがこう展示しているところに貼ってもらったポストイットの中でも、例えば市民のためにもっとスキー場を安くしてほしいとか、もっと自転車だけの専用道路を作ってほしいとか、まあ、いろんなことがあるんですよ。でただ一番街とか、まあ、もちろん芸術祭もそうかもしれないですけど、意見言われなくなったら多分終わりで、だからそこのキャッチボールをしていかなきゃいけなくて、今のターンで言うと僕なんかの方から3年に1回こんな感じじゃないでしょうかと、これから札幌ってこんな可能性があるんじゃないか、雪の街ってこんな可能性があるんじゃないかってバーって見せたら、これからフィードバックを多分もらうターンに入ると思うんですよね。でちゃんとそこでボールの打ち返しを3年に1回なのか、1年に1回ちゃんとやっていかないと、多分これは一人よがりのもので終わってしまう。だからなんかそこの打ち返しをしていることで、もしかしたら何かそこからインスピレーションを受けた子が来年何かもっと深い関わりしろで、見るだけではなくてもっと時間を共にするとか、3年目にして一緒にものを作るとかってことになるかもしれないので、なんかそういうプラットフォームとかコミュニティというかになっていくと、僕は次世代に対してももしかしたら今なんか僕はあんまり若い人っていうのはその年齢的に若い人だけではなくて、いくら年齢的に年取ってても若い人めちゃくちゃたくさんいるんで、そういう人たちにとってもやっぱりいろんなインスピレーションが与えられて、ちゃんと関わりしろが持てるような取り組みになるといいなと思いますね。はい、
ありがとうございます。実験区ときて、まあ、打ち返しのプラットフォーム、関わりしろを作るっていうお話で、最後前田さん、
今回その、まあ、ラストスの中で未来過去こういう時間軸をこう行き来するっていうテーマを作ってくださって、これ非常に私自身も素晴らしいなと思ったのは、公務員って、まあ、市役所っていうくらいなんで、一応マインドとしては市民の役に立つところでありたいって思ってるんですよね。でだけれども、例えば50年ぐらいの前だと結構自信を持てていて、正解かどうかわからないけれども正解らしきものがあって、道路を作るぞとか水道を引くぞとか学校を作るぞとか結構自信持って多分街づくりをやってたと思うんです。でも今そんなことにはならないのはもうみんな分かっていて、だからこそ本当に多くの皆さんの知恵や力やそういったものをいただきながら まちづくりのこう矢印みたいなものを決めていかなきゃいけないなと思っていると。でその芸術祭とかアートっていうのは本当にそういったものを瞬時にこう皆さんの中にお伝えできたりとか、頭じゃなくて非常に深いところに伝えてくれたりとかっていう場があって、そういうもののこう力っていうのをやっぱり私たちもこう改めて分かって、こう街づくりに生かしていけたらなっていうふうに思ってますので、実は札幌って1万年ぐらい前って海の底だったので海牛みたいなのがいたんですけど、その古代生物をずっと研究してきた博士が市の職員にいらっしゃって、でちょっと昨年亡くなってしまったんですけども、彼がですね、長い地球の歴史の中で人間の一生って本当に瞬きの瞬間にすらならない、だけどもその瞬間なければ歴史って続かないっておっしゃったんですよね。で札幌の長い歴史の中でサヤホのこの37日間って短かったかもしれないけど、非常にこうきらめきがある一瞬であったので、やっぱりそういった思いを持って2014年2017年、そして中止になった2020年とこの流れの中でですね、2024年にここまでこういろんな方が携わってくださったことに本当に感謝して、でこの特別な冬をくださったことに感謝して終わりたいと思います。
どうもありがとうございます。今回ちょっともう1時間あっという間だったんですけれども、でもそのサヤフ2024というものはこう終わるけれども、それをこうこれから続く先の中にちゃんとこう位置づけるというか、そこからこうここから文脈を紡いでいくっていうことをこの3人でたっぷりお話を伺うことができたと思います。改めて小川さん、前田さん、斉藤さん、ありがとうございました。皆さんもありがとうございました。